今日はルカの福音書の20章です。このところには誠の権威について語られています。一節のところでイエス様は宮で人々に福音を述べ伝えておられました。しかし祭司長たち、また律法学者たち、長老たちが来て、二節のところに何の権威によってこれらのことをしているのか、あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんか、そう言ってきたわけです。何の権威によって誰がその権威を授けたのか、このことをイエス様は明確にされるということをしたわけです。4節のところに、ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですかと尋ねられました。天からといえば、5節にどうしてヨハネを信じなかったのか、6節にはもし人からといえば民は皆私たちを石で打ち殺すだろう、なぜならば人々はヨハネは預言者、神から来た、そのことを信じていた。しかし彼らは自分たちの不信仰、そしてまたこの人からといえば民衆に打ち殺されてしまう、それを恐れてしまって7節にどこから来たのか知りません、もうそのように言ったわけです。イエス様は8節にあなた方に言いませんと言ったわけです。もう優柔不断というか、神よりも人を恐れる、そういう指導者たちにイエス様は明確にこの神の権威ということを語っておられます。9節にはこの葡萄園の例えが出てくるわけですけれども、このある人、9節のところに出てくる葡萄園を作って農夫たちに貸す、その人が10節には収穫の時になったわけですけれども、ところが農夫たちはしもべたちを打ち叩いてその収穫を渡さない。しもべというのはおそらくイスラエルの預言者たちのことを言ってると思われるわけです。そして最後には13節に愛する息子を送る、14節にはところがあれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、農夫たちは殺してしまった、じゃあどうなるのか、16節に主人はやってきて農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与える、そういうことを話されたわけです。それはまた暗に祭司長たちや律法学者長老たちのことを言っておられたわけです。17節にはこの家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。家を建てる、石を組み立てていくわけです。ところがその家を建てる計画している人たちはこの石はいらない、ところがその捨てた石が要の石となる、この要の石は四隅に置かれて、そしてその石を組み立てて、組み立てた石が言うなれば家の壁を形成して、そして家ができるということになるわけです。非常に重要な石、それを捨ててしまった、それはイエス様自身のことを語られていたわけですけれども、律法学者や祭司長たちは19節を見るとこの例え話が自分たちを指して語られたことに気がついた、そして彼らはイエス様を、20節を見るとこの総督の支配と権威に引き渡そうと、そのようにしたわけです。そしてこのことによって22節には返さるに税金を納めることが律法にかなっているかどうかということを尋ねたわけです。返さるに税金を納める、そしてまた神の律法というのは相反するものであるわけですけれども、イエス様は24節にデナリ銀貨を私に見せなさい、誰の肖像と銘がありますか、彼らは返さるのです。25節で ではカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい、と答えられたわけです。この世のものはこの世に返す、しかし神のものは神に返す。それがもう神様がもう喜ばれることである。まあ、私たちはこの世に生まれたわけですけれども、しかしイエス様の十字架によって全ての罪が許されて神のものとなったであるならば、私たちはもはやこの世のものではない、もう神様のものとされている。そのことを信じて私たちは神に帰っていくということになるわけです。27節にはこの復活を信じないサドカイ人たち、言うなればこの世の権力におもねてこの世の栄光を求める人たちがこの復活について尋ねてきたわけです。28節にこのモーセが律法でこの兄が妻を迎えて死に子がいなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならないと、七人の兄弟がいたわけですけれども、もう全部死んでしまった。33節にでは復活の際彼女は彼らのうちの誰の妻になるでしょうかと尋ねたわけです。しかしイエス様は何と言われたのか。35節に次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは目取ることも嫁ぐこともありません。復活をして天国で生きる人たちはもうそこでは結婚するとかしない、そういうものはもう問題ではなくなってしまう。36節に彼らは御使いのようであり、復活の子として神の子なのです。ですからもうそこには男女の区別というのはないし必要がない、もう全員復活して神の子であって、もう天国で結婚式をするとかそういうことはもうないということであるわけです。そして37節にはアブラハム、またイサク、ヤコブの神ということで、38節に神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です、神にとっては全てのものが生きているのです。ですから全てのものが生きている、もう復活することが大事なんだ、もうこの世主義のサドカイ人たちにそのことを言われたわけです。そしてこの復活に関し41節に、どうして人々はキリストをダビデの子だというのですか、キリスト救い主はダビデの子孫から生まれる、じゃあどちらが偉いんだろうか、人間的に考えたらもう先祖の方が偉いっていうふうに思うわけですけれども、しかしその先祖からのずっと下の子孫として救い主がお生まれになる。それを42節に詩編を引用して、主は私の主に言われた、主、先の主はこれは父なる神様です。そして私の主というのはイエス・キリストのことです。そして父なる神様はキリストに、あなたは私の右の座についていなさい、復活されたキリストは父なる神様の右の座におられて私たちのために取りなしてくださっておられる。そして43節に、父なる神様はイエス・キリストに、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、敵っていうのはもちろんサタンのことであるわけです。あなたの足台とするっていうのはその敵を踏みつけて、そして首をはねる、完全な勝利ということであるわけです。やがてはサタン、悪魔はそのもろもろの悪霊、もう手下、それに従っていく者たちを全部火と硫黄の燃え盛る火に投げ込んで勝利されるということが黙示録に出てきているわけです。しかしダビデは自分の子孫から生まれるものが この救い主である。そしてダビデは自分の子孫、もうその末裔をキリスト主と呼んでいる。これはもう本当に不思議なことであるわけです。まだキリストが生まれるもうずっと以前のダビデの時代からそのように呼ばれている。それは人間的に理解するっていうことは難しいことであるわけですけれども、神様はこの詩編のメシア予言の通りになされるということであるわけです。私たちは私たちの理解ではこの神様の力なされるということは理解できないかもしれませんけれども、しかし約束されたことを必ず成就してくださる。私たちはこの聖書を通して神様の御業、その力、そしてその権威を私たちは信じ、また神様に従うものでありたいと思います。